さてまあ、権力掌握のための最大の武器を手に入れたヒトラーとナチ党だけれども、これだけでは完成しない。
うん。うん、
この後、この力を行使して瞬く間に共和国を制圧していくんですわ。
うん。
うん。これね、瞬く間にというのは、半ば例えではないです。
あ、そうですか。
本当に早い。
あ、スピーディーに。うん。そう。だって、この時点で3月ですからね、まず今ね。
そうそうそう。本当にね、信じられないスピードで国家が作り変えられていくんですよ、これ。
うん。
うん、これ、当時の人たちは今自分たちに何が起きているのかを認識できなかったかもしれない。とさえ思えるほど。
うん、だって当然ね、情報なんてものは何、新聞ぐらいしかないのかな、ラジオと。
まあそうね、メインは新聞。
うん。
だけれどまあね、こっからそこら辺も制圧されてきますからね。
ははは、はいはいはい。うん、
まあ、まずね、まず地方自治の否定というところから始まっていく。
うん。
うん、さっき、バイエルン州などが自治を奪われるっていう話をしたじゃないですか。
うん。
まあ、パーペンのクーデターであるとか、
うん
まあ、そういう形で州の自治を奪われる組織のナチ化、
うん、
まあ、州の自治とあとあらゆる政治組織のナチ化というものがこれから始まっていくんだけれども、
うん、
これはいわゆるグライヒシャルトゥング近世化というふうに呼ばれる、
うんうん、
グライヒシャルトゥングって前もちょっと触れたんだけれども、
うん
うん、その政策の一つであると。
均等にならしていくわけですね。
そうね、近世化とか、うん、あるいはね、強制同一化っていう風に訳されたりする、
うん
うん、近世化とかっていうのは、まあ、割とソフトな表現だけど実際は乗っ取り、
うん
うん、で、まあ、そのグライヒシャルトゥングの中の一つで州の制圧がある、
うん、
この州の制圧を法的に行うっていうものですね。
なるほどね、うん、
まあ、3月31日、州と国の近世化のための暫定法という法がね、発布されるんですね。
うん。
うん、これはね、各州の州議会を解散。
うん。
しかし、新たに選挙を行うんではなくて、前回の国政選挙の得票率に合わせて議席数を配分されるという法律なんですよ。
うん。
これ、まあ、前回国政選挙やったじゃないですか。
うん。
で、まあ、ナチ党が、他の党を縛り倒して、
うん、まあ、
多数派になるんだけれども、
うん、
その時の得票率に合わせて、州議会の議席数も配分するっていうこと。
うん、
もう州ではもう選挙やらないっていうこと。
はいはいはいはい、はい、うん。
となると、これ自動的にどの州議会もナチ党が多数派になるってことです。
そういうことだね。なるほどね、うん。
で、しかも共産党の議席は消されたんで、ナチ党過半数です、
うんうん
うん、しかも州政府には全権委任法のミニチュアのような権限を付与されて立法権を持つ、
うん
うんうん、これでやはり州議会も形骸化する。まあ、だから同じようなことをすると各州に対しても、うん
うん
うん、そして4月7日それの追加とも言うべき州と国の近世化のための第2法という法律がね出されます。
うん
うん、これはね、州にいたライヒスコミッサールの代わりに、ライヒスシュタットハルターという役職を置くことが定められました。
ほう、どう違いますか？
このライヒスシュタットハルターっていうのはね、国家代理官とか、地方総督とかね、いろいろに訳されるんだけれども、まあ、とりあえずここでは地方総督にします。
うん。
うん、これはね、大統領から任命されて、それ自体は州首相を任命する権限を持つという役職。
はいはい、
まあだから首相より偉いですねこれ。
そういうことか、
うん、まあてかこれまで言ったライヒスコミッサールと似たようなもんなんだけれど、
うんうん、
そしてこのね総督の多くがガウライター、これナチ党の大管区指導者が就任したんですよ。
大管区指導者
とね、ナチ党の、まあ、地方支部みたいな、
うん、
まあ党の各地方組織の指導者っていうのがいて、うん、これが、まあ、ガウライター、
うん、
大管区指導者っていうやつです、うん、まあ単純に支部長みたいなもんです。
うん、うん、
まあさっき言ったそのライヒスシュタットハルターの多くがこのガウライターだった、
うん、
これつまり党の組織と地方行政が一体化していくってこと、
うんうんうんうん、
党の支部長たちが各州の総督になるっていうような構造になっていっちゃうわけ、
うんうんうんうん、
なのでこれ党が国土を支配したってこと。
そうだね、うん、
ちょっとね、いろいろと横文字がややこしいんですが、
うん
うん、ちなみにこれまでプロイセン州のライヒスコミッサールであったパーペンが外されて、この役職にヒトラーがつくんだけれども、まあ、ヒトラーが兼務するんだけれども、すぐ後にゲーリングがプロイセン州首相兼総督になってる。プロイセン州一番大事なので、プロイセン州のそのポストはやっぱしゲーリングがもらっていくわけです。
うん、
まあ、こうやってどんどんどんどん州が抑えられていくと。またね、そのグライヒ・シャルトゥング第2法と同日4月7日にはもう一つ法律が発せられてる。これが食料管理再建法。これはね、管理っていうのはあのほら公務員のこと。
はい、官職ですね、
うん、そうそうそうそう。これはだからね、公務員などから左派とかナチ党に反対しそうなもの、
うん、
そして非アーリア人の追放を定めた法律。
そう、
うん、
うん、すごいね。
まあ左派や反対しそうなものっていうのは、まあバイマール時代に公職についていた者たち。
はい、
うん、でこれはナチ党の利益のためだけでなく、ヒトラー以外の保守派閣僚にとっても望ましいものだったんで、拡大の合意もあった。
うん。
まあ、要は公務員の中から左派を一掃すると。
うん。
あるいはこれまでの社会民主党であるとか、ああいう旧政権に関わる者たちを全部掃除すると。
うん。
うん。で、まあ、そういうふうにして片付けるのと、あとさっき一番最後に触れた非アーリア人の追放っていうのは、これすなわちユダヤ人の追放です。
ここへ来てあれですね。思想ではなく人種で来ましたね、
うん、そうね、この辺から出てきますね、
うん、うん、はいはい。
でまああれですね、あとは法曹界、まあ、弁護士とかそういったものからもユダヤ人を排除すると。
当時その排除される前っていうのはユダヤ人っていうのはもう同じように仲良くやってたもんなんですか、
う
ん、
いや、もうこの時点でいろいろなところでボイコットが始まっていて、うん、ね、まあはっきりと出てくるのは商業、お店とか、あの百貨店とかそういうものを、ユダヤ人が経営しているそういうお店に対する不買運動とかボイコットみたいなことはもう起きてる。そういうところで買っちゃダメだよっていうキャンペーンを党がするんですよ。
うん、なるほど。例えばさ、もっと前、
うん、
ナチ党が出てくるもっと前っていうのは、
あ、そういうことでもありましたよ。やっぱし反ユダヤ主義はまあナチ党台頭以前からはあったし。ただここまで表立ってっていうのはやっぱし、うん、なかなかこれまでなかったけれどもっていう。
はいはい、うん、なるほどね。それがついにここまで来たと。
そうそうそうそう、まあ、うん、完全にナチ党がゼロから始めたことではない。
なるほどね。
ただやっぱしこのボイコットもね、それほど盛り上がらずに終わっていたりはするので、まだね、なんていうのかね、うん、他の一般のドイツ国民の中にもちょっとそれに賛同しないものも多かった、 そのボイコットに、うん、なんでかって言ったら、うん、あの、お店とか、買い物来るときに、その、例えば突撃隊員がお店の前に立って、そのユダヤ人の商店の前に立って、
うん、
要は、お客さんが入りづらくなるように、見張ったりとかしてたんだけど、それでもこう、
うん、
買い物に来る人っていたから、まだ、この時点では。
ああ、うん、そうかそうか。
そうそうそう。なので、割とすぐにボイコットやめてたりはするんだけれども、
うん
うん、ただまあ、これから権力が強固になっていくに従って、さらに激しくなっていく。
うん。
うん、まあ、というね、食料とかに関わる法律にまでそういう反ユダヤ主義が入ってきたと。
うん。
うん。そうね。ちなみにね、この公務員って言ってるけれどもね、学校の先生とかも含まれてるんで。
うん。
うん、結構広く、いろんなところからこういう人たちが排除されていく。
うん。
うん、ただね、ヒンデンブルク大統領。
うん、
彼はね、対戦で国のために戦ったユダヤ人は例外としてくれとヒトラーに頼んでいる。
うんうん
うん、まあ実際、かなり以前に喋ったけれども、勇敢に戦って勲功を挙げたユダヤ人ってのは結構多かったっていう話を、
はいはい、
しましたね、
うんうん。話結構前にしたね。
そうそうそう。でまあ、ヒンデンブルクはそういう者たちに対しては配慮してくれということを言っている。
うん
うん
うん、
まあ、あとね、選挙の時のヒトラーなんかはね、反ユダヤ主義的主張ってのは控えめになっていくんですね。
うん。
うん。まあ、やっぱし反ユダヤ主義に対して反感を持つとか、あるいは良くないことだと思っている国民もいたので、 そういう人たちの票も取りたいから、反ユダヤ主義ってのは選挙の時は抑えてたの、今まで。
うん。
しかしもうこの頃にはかなり激しく出てくると。
うん。
うん、まあさっき言ったけれども、突撃隊によるユダヤ人への襲撃、暴行、あるいは商店とかデパートに対するボイコットの呼びかけが、この時期に行われていると。
うん。
そしてここに至って正式に、そのユダヤ人を排斥する法律ができたというね、ところですね。
うん。
うん、さて、まあ、選挙から全権委任法、州の権力の吸収。
うん。
まあ、このグライヒ・シャルトゥング、強制的禁制化っていう、いわば共和国の制圧で、
うん。
この一月で急激に展開するわけだけれども、
うん。
これは人間の禁制化も加速する。
はいはいはい。
うん。これね、ナチ党へ入党するものが激増したんですよ。まあ、こんな状況ならいっそナチ党支持に回った方が安心だし、むしろ得ではないかと思ったんですね。
はい、なるほど、
うん。もうね、職場でもね、ナチ党になびかぬ態度を取る役員なんかは放逐されるし、
うん
うん、その代わりにナチ党支持者が取って代わるっていう状況が生まれつつあった。
うんうん。
睨まれたら怖い。でも味方になれば美味しいっていう。
ああ。うん、
そんな雰囲気がね、蔓延していくんですよ。
損するって感じですかね。
そうそうそう。まあ、熱狂的な支持とかではなくても、うん、こうなった以上はそっちについた方がいいだろうという。
うんうんうん。
そうして入党者がね、殺到した結果、ナチ党が政権獲得した時は85万人だった党員も、3月終わった時点で250万人に達していたらしい。
うん、すごいですな。おー、うん。
で、これら3月に退去して入党した者たちっていうのは、メルツ・ゲファレン。3月投稿者と呼ばれた。まあ3月に降伏した者たちっていうことね。
はいはいはい。
うん、これはね、もともとね、昔喋った1848年の3月革命。
うん、
これに敗北した人々を指す言葉だったんだけれども、うんうん、ナチ党の古参党員たちが皮肉を込めて新規入党者たちをそういうふうに呼んだんですよ。
ほうほうほう。
まあだから、ヒトラーの天下が決まった時に駆け込んできたせこい奴らっていうふうに思ったわけ。
うん。
うん、まあちょっとこうマウント取ったわけね、子さんたちがね。
うん。
な、今更嫌いだってよと。
う
ん、で、33年の5月、ナチ党はね、今度は労働運動にとどめを刺す。
はい。
うん。まあ5月1日。
うん。
5月1日といえばメーデー。
うん。
うん、まあ世界の労働者、労働運動にとっての祭典の日ですな。
はい。
うん。まあ、左翼の記念日って感じね。
うん。
ナチ党はね、この日を国民勤労の日と定めて、
うん。
大集会を開くんですね。
うん。
うん。労働者諸君、階級を克服してみんなで団結しようじゃないかっていう理想を歌うイベントで、
うん。
これね、支持者でなくとも感動するような祭典だったらしいです。
へぇ
ー、うん。よくできていたみたいよ。
うん。
こうなると、お、なんだいと。労働者に報いたのかいと。
うん、
と思いきやですよ。
はい。
その翌日、5月2日、突撃隊や親衛隊が社会民主党系の労働組合の事務所を襲撃。
おお。
幹部を逮捕して資金を押収したんですね。
何を根拠に根拠っていうか、何を名目に資金を押収するかな。
まあね、悪いこと企んでんだろ、つって。
はいはいはい。
まあ、みんなで仲良く団結しようと盛り上がった翌日、思いっきり噛みついたわけですよ。
よくわかんねえな、もう。
まあ、油断させといてね。
うん、
こうして、左派系の労働組合は解体されることになった。
はい。
うん、のみならず、他の労組、労働組合ももはやこれまでと自主解散してしまう。
うん。うん、
もう、そのうち俺たちもやられるんだろうなっていうことで。
そろそろ誰か、ちょっとあれですね、反撃ののろしを上げてもらいたいところですね。
そんなものはないんです
そうか。やばいね。
ちょっと上がるけどね。
うん、あ、そう。うん、
まあ、そしてね、5月10日、行き場をなくした労働者たちは、ロベルト・ライ率いるナチ党主導の労働組織、労働戦線という組織に吸収されることになった。
ナチ党主導の労働戦線。
労働戦線という名の、まあ、労働組織、まあ
うん。
これまであったいろいろな労働組合が全部なくなって、で、そこにいた人たちを全部吸収して、新しい労働組織を作ったの、
うん。
労働組合に代わるものをね。
うんうん、
ところが、これね、 国家が労使の調整、まあ、労働者と使用者を統制するというもので、もはや労組ではないです、これは。
うんうんうん、
労組っていうのは基本的にさ、お上と交渉する団体じゃない。
そうだよね。
賃上げとか、
ね、
待遇とかを改善するために。
も
うこれはそうじゃなくて、国家がその労働者たちを管理するための組織なのも。
そうですよね。
うん。だから労組じゃないです、これはも
う。
う
ん。うん、
まあ、というね、感じで、どんどんどんどんやられていくわけですが、
うん、
そんな中、同じ月、5月の17日、ヒトラーはね、軍事力による紛争解決を放棄することを誓い、諸国に向けて軍縮を呼びかけるというね、いわゆる平和演説を行っている。
お、
なんからしくないことやっている。
そうですね。
うん。この頃ね、ジュネーブで軍縮会議が開かれていたんだけれども、
うん、
英仏、イタリアなどの西洋諸国は、自分たちの優位を保ちながらも、ドイツの軍備を抑え込もうとして、
うん。
それはドイツとしては承服できないっていう、そういう状況だった。
うん。
うん、自分たちは軍縮しないけど、ドイツにだけさせようとしているっていう。
うん。
うん、まあ、そうした中で行われた演説なので、まあ、ヒトラーは自分たちはベルサイユ条約による制限を受け入れて軍縮しているんだから、他の国も平等に軍縮を実行してほしいと訴えてるわけ。
うんうんうん。うん、
しかし、そのトーンはいつもと打って変わってね、真に平和を願う人のそれであったらしいです。非常に巧みにね、うん、
あ、
誠実に訴えかけた、
うん、俳優ですね。
こういうところはうまいんですよね、この人ね。
うん、
これにはね、諸外国のメディアもね、驚きとともにね、肯定的な反応を見せる、
うん
うん、今まで過激で好戦的なことばっかり言っていたのが、まあ、至極まともなことを言い始めたからね、ヒトラーが、
うん、
あいつの言ってることは最もだなっていう反応があったわけですよ、
うん
うん、しかし覚えてますかね、この人、政権取った直後に軍部を相手に再軍備を約束して、いつか君らの出番が来るかもね、みたいなことを言ってるんですよ。
はいはいはい、言ってましたね。
うん、まあだから、自国が固まるまで諸外国を刺激しないよう、そんな演説をしてみせたわけね。
うん。
うん、まあだから嘘ですよね。
うん。
うん、しかし、同時に、こんな不平等が続くんだったら、軍縮会議にも国際連盟にも残ることはできないっていうふうにね、脱退をね、ほのめかすの、ヒトラーは。
うん。
うん。実際、これは国際連盟脱退へ繋がっていくことになる。
はい。
うん。さて、まあね、ヒトラーの平和演説だけれども、これ社会民主党までもが支持、賛成を表明した。
うん。
うん。まあ、させられたというべきかね。
はい。
まあ、この頃の社会民主党っていうのは共産党に次いで、ナチ党の攻撃を浴び続け、まあ、拘束されるか国外逃亡するかでみるみる追い詰められていた、
うん、
党をね、存続させるために政権の言うことを聞かざるを得ない、
うん
うん、しかし国外逃亡していた者たちはこれを潔しとせず反政府運動に出るべきだと主張したんですよ、
うん
うん、なのでこの社会民主党の党幹部たちの方針がもう分裂していた、
うん
うん、で、国内にいる者からすれば、もう額に銃突きつけられているも同然なわけで。
うん。
それは厳しかったでしょ。
うん。
うん。だから国内の党幹部からしたら、逃げ出したくせに何言ってんだよっていうふうに思ってしまうんじゃないかなと。
うん。
その国外逃亡組に対して。
うん。
うん。まあ、そんな感じでもう社会民主党っていうのは虫の息だった。そしてナチ党は彼らを延命させる気はない。
うん。
うん。
そうですね。はいはい。
で、まあ、このね、国外に亡命した幹部たちが、プラハでね、社会民主党亡命本部っていうものを作って活動を始めるんですよ。
お、うん。
うん。すると、その直後、6月22日、ナチ党政府は議事堂炎上令を適用して、社会民主党 SPD を禁止するんです。法的に。
お、お、お、出た、
うん。非合法にする。
うん。うん。
こうして、国内の残留組は、強制収容所に送られます。
ああ、はいはい。
うん、
そっか。
まあね、この社会民主党 SPD 前身を含めると19世紀から存在し、
うん、
ロシア革命以前においては社会主義運動の中心、
うん、
ヨーロッパ最大の労働運動であったマルクス主義政党だった。
はい。
このね、党がここに消えたんですよ。
すごいですね。そんな歴史のある、
うん、
党が。
まあ、これね、後に復活はするんだけれども、それは戦後まで待たねばならなかった。
うん。
うん、 ちょっとね、一応この第二の主人公だったわけですよ、今回のお話では、うん、社会民主党っていうのは、
うんうん、
それがまあ一応ここで消えたわけです。
なるほど、
うん、さてまあこうして SPD は倒れると他の諸政党もバタバタ解散していった、
うん
うん、これね野党どころかナチ党と連立していた党まで。
連立していた党どこだっけか、
国家人民党。
ああそうだ、
うん、まあこの国家人民党を率いるのはフーゲンベルクという人で、
うん
うん、この人はね現政権の経済大臣だった。
うん、
初めはねヒトラーを囲い込んで見せるとね豪語していたんだけれども、
うん、
この人が6月12日ロンドンで開催された世界経済会議っていう会議で大ポカをやらかすの。
お、
うん、
はい、
ね、この人がヒトラーたちに無断で旧植民地の返還を求める覚書っていうのをこの会議で提出しドン引きされるっていう大失態を犯す。
うん、
うん、あの植民地返してくんねえかなとこのタイミングで、
うん、
まあ、そういう覚書をね、要望を提出したわけですよ。う
ん、はい、はいはいはい。
それで諸外国が、は、何言ってんだこいつっていう。
うんうん、
まあ、これはまあ非常な大失点になったわけで、フーゲンベルクの。
うん。
そして、彼の率いる国家自民党のパートナーであった鉄兜団。
うん。
これがね、突撃隊に吸収されまして。
あら。
うん。で、その鉄兜団の団長で、ヒトラー内閣の労働大臣であったフランツ・ゼルテ。この人までナチ党に入党することになった。
うん。
まあ、ということで、フーゲンベルクの味方たちがナチ党に吸収されてしまったと。
うん。
うん、こうした状況下で、まあ、27日、フーゲンベルクは大臣を辞任して、
うん。
で、ここに国家自民党、DFVP も解党、解散に追い込まれる。で、この解散した国家自民党の多くの議員たちはナチ党に移っていく。
うん、まあ移らざるを得ないんですか。
そうですね。うん。うん、全員完全にではないけれどね、一部無所属のまま残った人もいるんだけれども、うん、まあ基本的にほとんどが。
うん。
うん。まあこれでまず国家自民党が消えた。
はい。
うん。だから社会民主党は左派だけれども、今度は右派である党までも消えていった。
うん。
そして6月28日には国家党、これちょっとあんまり今まで登場してこなかったんだけれども、前はねドイツ民主党と名乗っていた党、これが自主解散、うん、
はいはい、
もうこんなのやっていけねえわと、う
ん、はい、
でまあバタバタ党が倒れていく中、33年7月20日にまあ大きな外交的な出来事があった、
うん、
ちょっと国外の話なんだけれども、
はいはいはい、
これはねナチ党政権がカトリックの総本山、バチカンのローマ法王と政教条約というものを締結したんです。
え、なん、そんなのあったの？
ありました。うん。政教条約っていうのはね、国家とローマ法王が締結する条約のことなんだけれども、これ別に一つじゃなくて、いくつもあるの、政教条約ってね。
うん。うんうんうん。
この時結ばれた政教条約を特に、ライヒス・コンコルダートっていうふうに言う。まあ、各国がローマ法と条約結ぶことを政教条約って言うんだけど、特に有名なのはこのドイツ、うん、ナチスドイツが結んだライヒスコンコルダート。
うん、へーへ
ーへー。まあね、これね、どういう背景があるかというと、
うん、
ナチ党とカトリックの関係ってのはよろしくないんですよ。うん。
うん、
なので、ドイツ国内のカトリックはかなり抑圧されていた。
うん。
うん、そこでヒトラーはドイツにおけるカトリック教会の権利を保全する代わりに政治からは手を引かせようと総本山であるバチカンと政教条約を結ぼうとしたわけ。
うんうん、うん、なるほど、そういう内容ですね。
そうそうそうそう、うん、でバチカンにとってみてもドイツとの政教条約っていうのはナチ党政権が発足する前からの政治的課題だった。
うん、
結んどきてえなと。
うん、うん、
でこの政教条約ライヒスコンコルダートの影響でまた一つ政党が消えることになる。
あら。
うん。
あ、そうですね。あ、はい、はいはい。
それはあれです。カトリック政党の中央党。
うん。
うん。まあ、
引き込もうとしてたやつですね。
そうそうそうそう。
うん、うん。
まさに、中央党もね、野党ながら全権委任法に賛成した党だったわけだけれども、うん。
はい。
この党っていうのは支持基盤が割と南ドイツにあったんですよ。
うん、うん。
南ドイツっていうのはカトリック多かったんで。
うん、
ところがその南ドイツがナチ化されたんで党はかなり弱体化していた。
うん、
その上 この時の中央党の党首っていうのはルートヴィヒ・カースっていう人物だったんだけれども、このカースがパーペンと共にこのライヒス・コンコルダートの締結に尽力したのが決定弾だった。
うん、
うん。というのは、このライヒス・コンコルダートの条文には、ドイツ国内で聖職者が政治や政党活動してはならないというものがあった。
うん。
さっき軽く触れたんだけれども、バチカンはドイツ国内の教会を維持する見返りに、政治的カトリシズム、つまり政治への参加を放棄したわけ。
うん。
うん。これってつまり中央党の存在意義を否定するものなわけですよ。
はいはいはい、そうですよね。
うん、そうそうそう。中央党っていうのは、ドイツ国内にいるカトリックのための政党なので。
うんうん
まあ、要はカトリックが政治活動をしている場所なわけだから、うん、でそれをもうやってはいけないっていうふうに条約で決められてしまった、
うんうん
まあ、ただでさえ下手っているところにこんな条約を結ばれたんじゃもうあかんということで7月4日中央党も解散を決定する。
おー、
うん、そうこのね中央党っていうのはね共和国がスタートした時の連立政権バイマール連合にも参加していた党で実はずっと与党にいたの中央党って、
うん、
実は結構重要な党だったんだけれどもこの党もとうとう解散してしまった。
すごいですね。もうどんどんどんどん潰されていきますね。
そうそうそう。そこでもっと手っ取り早いことをしますね。
あ、そうですか。
まあそんな調子で政党がね解散していくとヒトラーは7月6日、うん、国民革命の終了を宣言しまして。
国民革命の終了、
うんまあ、自分たちが政権を獲得していくプロセスを、まあ、革命と称していたわけで。
うん。
うん。で、それはもう大体片付いたわ、っていうことを宣言し。
ああ、なるほど。
うん、おう、はいはい。そして、7月14日には、片付けが終わった後の仕上げという感じに、政党新設禁止法というものを制定する。
新設、あ、作っちゃいけないってこと？
そう。もう新しい党は作っちゃダメ。
おお、すごい。
もうね。
ああ、潰して潰して潰してダメよってことね。
そうそう、潰して、そうしたらもうさら地にした後はもうここに立てちゃダメっていう。う
ん、なるほど、なるほど。すごいですね。
うん。まあ、そして今見てきたように、他の諸政党もくたばってしまったということで、
うん、
ドイツの政党は唯一、NSDAP、ナチ党だけということに相なりました。
うん、ついに来たね。
平らげたという。
強引な
で、のみならず同じ日に他にいくつかの法律も制定されとるんですね。
うん。
で、まず国民投票法。
うん。
これはね、政府の出そうとする法案の是非を国民投票で直接決められるっていう法律。
うん。
うん。まあ、なんか新しい法律を作りますって言った時に、それを作っていいかどうかを国民が決めることができるというね。
うん。
うん。あれ何？民意を聞こうという、これ首相な心構えか？と思いきや、
うん、
国民投票にかける案件とタイミングは政府が自由に決められるっていうもので、
うん、
これつまり見せかけです。
なあ、うん、やらないんだね。
ね、やるんだけれども、政策が圧倒的な民意の支持を受けているように見せるために、信任を得られそうな法案を任意で投票にかけるわけです。これみんなが票入れんなっていうやつを選んで、それで対外的に、まあ俺たちってすげえ民主的だろっていうポーズを取ろうというね。
うん
という法律がまず一つと。そして、
うん、
もう一つ。遺伝病子孫予防法。
あ、これはなんか聞いたことありますよ。
これはもうまさに優生思想に基づくもので。
はい。
これはね、遺伝病とされた疾患を持った人に対する断種を認めた法律。
はいはいはい。
子供作らせないってことね。
うん。
まあ、優生思想に基づいて、そうした人々に子供を作らせません。ということを法律で決めたっていう。はいうんこれね、ちなみに遺伝病と言いながら、知的障害、精神疾患、あとアルコール依存症なんかも入っている。まあ、こうしてみるとね、個人的には、後のナチ党のイメージを形作る重要な法律がね、やつぎ早に出された感がある。まあ、もちろんこれまでもね、反民主主義的で、反ユダヤ主義的な抗議政党で、まあ、強硬なメッセージを発信しているイメージはあったんだけれども、ここまであからさまではなかったような感じはしますね。
うん。うん、ここまでがだいたい4ヶ月ぐらいですか？
そうですね。
うん。
まあ、ここいらで急にこう、牙をガッと剥き出してきたという。
うん。
まあ、もっともね、このね、優生思想自体はナチ党初ではなくて、ずっと前から広まっていたものですね。 これね、バイマル共和国における福祉行政、ひいてはね、司法の中においても、そうした人種衛生学やね、社会生物学の影響っていったものは存在していた。
うんうん、うん、
なので、これ、ナチ党が全部作り上げた世界観ではないです。
なるほど。
うん。バイマル時代にもすでにあった、そういう価値観が。事実ね、リーブンス・オン・ベアティス・リーブン、生きるに値しない命。
はぁ、はいはい。
という言葉、これ有名なんですけど、聞いたことあるかもしれないんだけれども。これはね、あの法律家のカール・ビンディングと精神医学者のアルフレート・ホッヘっていう人が作り出した言葉なんだけれども、これ1920年にはあった。
うん。うん、
なので、ナチ党が政権取る前から、この観念っていうのはあった。
うん。あっても前面には出てきてなければ、
ね、そうね。
そんなに。
国策として強く打ち出したっていうところで、まあ、一気にギアが入ってるんだけどね。
そうだよね。うん、だって、今だってあるはあるじゃない？
まあね、そうそうそう。
そういう考え方ね。
うん。うん、まあ、ただ極端な形で政策にしたのがナチ党政権だったっていうことだね。
そういうことですね。
うん。
何を選び取るかですよね、やっぱね。
うん。まあ彼らはね、この後その思想をティーフやティーヨン作戦、つまり安楽死に帰結させていくわけですわ。
うん。
まあね、結果ね、政権がなくなるまでに40万人が断種されたと言われていますね。
相当な、
うん、まあね、まあ、断種は戦後の日本でも行われてますからね、
うん、ああそうか、そうですね、
うん、
確かに、
まあ、さてそうしたね諸政策が電光石火のごとく発せられつつある中、
うん、
まあ、ナチ党による吸収と確立化、いわゆるグライヒシャルトゥング、
はい、
近世化っていうのはドイツ国内のあらゆる組織団体共同体を覆い尽くしていく、
うん、うん、
これね、国家や自治体の組織だけではない。地方のね、うん、小さな村の団体とか、組合とか、サークル、クラブ、うん、合唱団、うん、ありとあらゆる組織がナチ党の統制のもと、近世化、ナチ化されるんですよ。
トラップ一家物語も、
ああ、もう、
トラップ一家もこの辺であれですね。
あの世界観、まあ、あれオーストリアの話だよね。もうちょっと後の話だよね。
そっかそっか。
あれはだから、アンシュルスで併合されてからの話かな、あれは。
うんうん、
この時にね、もう全国津々浦々いろんなものがこうグライヒシャルトゥングされていくんだけれども、
うん、
ボーリングサークルでさえナチ化されたという話が出てきますね。
おー、うん、
まあだから地域のなんかね、同好の人たちが集まってやるクラブみたいなものまで、だからなんだろう、ゲートボール、近所の公園のゲートボールやってるおじいちゃんたちすらナチ化されてるみたいな状態っていうことでしょ。
じゃあポッドキャストもそろそろナチ化するか。
いや、されるでしょうね、多分。てか多分あれじゃないですか、免許制とかになるんじゃないですか。
あ、そっか、うん、そうだね、うん、へえ、
まあ、でまあそれらはね、強制もあったんだけれど、自主的にナチ化するということも多かったらしいですね、
うん、それもナチ化しとかないと面倒くさいからじゃない
の。あ、そうそう、まさにそう、うんうん、支持していたっていうだけじゃなくて、もう存続するにはそれしかなかったっていう考えもおそらくあったでしょう、
うん、うん、それナチ化っていうのは具体的にどういう感じなの？例えばボーリングサークルがナチ化するってどんな感じなの？
あ、まああれじゃないですかね、この上部の組織とかに加わっていて、まあいろいろなその集まりとかに参加したりとかするっていうようなことじゃないかな、
うん、うん、なるほど。
確かにね、ボーリングサークルがナチ化ってどうなんだろうな。
どういうことだろうね。
鍵十字の腕章しながらボーリングするみたいな感じなんですかね。
そうね、うん、ボーリングシャツを背中に刺繍するとか。
うん、
ああ、なるほど。
まあ、ね、まあ、そうそう、あの、これまでね、ドイツ国民の6割は最後までナチ党に投票しなかったっていう話をしたじゃないですか。
うん。
うん、選挙の時に。
うん。
しかしこの段階になると積極的にしろ消極的にしろ国民の大部分はもう支持を表明するようになっていたようですね。
うん、うん、
こうなっては信じてみようではないかという雰囲気なのかな、うんうん、それにはね、知識人たちの寄与もあった。
はい、
うん、例えば法学者のカール・シュビットっていう人がいるんだけれども、この人はナチ党に入党して彼らの政策を肯定する法解釈っていうものを与える。
うん、
なんか現代の我々が聞くとなんて無茶なっていう法律がいっぱい出てきたじゃないですか。
はい。
それらが法学的に正当であるというお墨付きを与える役割を負ったのね。うん。
はいはいはい。
まあ、こういう法学者と、あとはね、ナチ党支持で有名なのはね、哲学者のね、マルティン・ハイデガー。
うん、ああ、そうなの？
そうですよ。
ハイデガーは有名じゃん。
有名ですよ。あの、存在と時間っていうで本を書いて、
はい、
有名な人ですけど、うん。
うん、
まあ、そのまさに存在と時間で、まあ、後世にとてつもない影響を残した哲学の巨人ですね。うん、そうですね。うん、
はいはい。
うん、彼はね、33年の4月にフライブルク大学っていう大学の総長に就任するんだけれども、
うん、
あのその後ナチ党に入党してますね。
うん。
うん、まあ、もともと反ユダヤ主義的な傾向があったと言われていますね、この人。
あ、そうなんだ。
まあ、この人がナチ党に加わったってことは、未だ議論されてることですよね、やっぱ。なぜ彼ほどの地の巨人がというような。
うん、そうだよね。うん、
まあ、この人は昔エルンスト・ユンガー研究してたらしいですからね。
何エルンスト・ユンガ
ー？エルンスト・ユンガーって今回全く触れてないんですけど、まあ、ナチ党なんかにも思想的な影響を与えた、うん、まあ、ドイツのこの時代の思想家、あと小説家、
うんうん、
そういうところの影響もあるらしいですね。
あ、そうだね。俺は知らなかった。
うん。そしてこのハイデガーには教え子にあのハンナ・アーレントがいるんですね。
うんうんうん、
これは多分聞いたことある人もいるかもしれないけれども、
はい、
まあ、ユダヤ人ですよ、この人、
うん。
ユダヤ人である彼女の全体主義研究、そしてあの、うん、アイヒマにまつわる悪の陳腐さについての報告っていうのも有名ですね。
うん
うん、アイヒマン、アドルフ・アイヒマンってあの、ユダヤ人虐殺の責任者の一人として裁かれた人で、この人に関してのレポートをハンナ・アーレントっていうのは書いていて、
うん、
で、彼女によれば、まあ、アイヒマンというのは、恐るべき大量殺戮者ではなく一官僚でしかなかったと、
うん、
っていうようなことを書いて、まあ、非常になんていうのか議論を呼んだ人だですよ。
うん、
でこの悪の陳腐さって非常に有名な言葉で、これ多分以前も何かの回で、
うん、話したような気がする、うん、
あれかな、普通の人々の時かな。
そう、ハンナ・アーレントの話をしたか分かんないけど、でもすごい聞いたことあるね。
うん、まあ、この人が弟子だったんですね。
うん、
あと、ハイデガーって言えばね、近年、その、反ユダヤ主義と思われる記載があるね、黒ノートというものが公開されて話題になったんですね。これニュースになりましたけど。
うんうん、
しかし、これね、中身、やっぱし、いろいろに議論があるようなんで、いずれ機会があればね、読んでみたいもんです。
はい。
うんうん、まあ、いずれにせよね、こうしてね、知識、知的エリートも多くナチに賛同した。
うん。
うん、これね、もともとね、ドイツのアカデミアにはね、帝国時代から西洋議会主義に否定的な学識層っていうのが多くて。
うん。
で、第一次大戦後も学生の多くが右傾化していたっていう素地があったの。
うん。
うん、なので、懐疑的ではありながらもナチ党を否定しきれなかったっていう空気感があったの。
うん。
うん。それがこのグライヒシャルトゥング、近世化の流れの中で一挙に支持へと傾いたのではないかと考えられておりますね。
うん。
まあ、ナチ党台頭以前から大学にはナショナリストとか保守派の教授、学生が多くて、結果知的エリートが独裁の防波堤にならなかったっていうわけ。
うん。
うん、まあ、というかそもそも反ナチ的な学者なんていうのは追放されてるわけですよ。
うん。
うん、で、まあ、学問、学生といえば、反ナチ、反体制的書物がベルリンオペラ広場で焚書、焼かれたっていうのが、この年の5月10日のことだった。これ映像で見たことある人多いんじゃないですかね。映像とか写真で。
どうかな、俺、うん。
そういう本を、あの、大量に燃やしてるっていう、
うん、
広場で。インディ・ジョーンズにもあったんじゃないかな。そんなシーンが。
え、あったっけ？
確か、主人公が、あの、ナチ党員のふりして、なんかその現場に居合わせるみたいなシーンが確かあったな。
本当？
うん。まあまあまあ、いいですよね、
うん。
まあ、まあ、ただこの焚書っていうのは主導したのは政府ではないんですよね。
うん。あ、そうなんだ。
そう。それらの書物の恩恵を最も受けるべきであった学生組織がこれを主導したんですね。
うん、
うん。そうしてまあ、社会のナチ化っていうものが進行すると、ヒトラーはプロパガンダの中で、フォルクスカンツラー。
うん。
これ民衆宰相と呼ばれるようになる。
うん。
まあ、階級を克服するフォルクスゲバインシャフト、民族共同体の指導者にふさわしい平民上がりの民衆に寄り添った首相っていうことで、フォルクスカンツラ
ー。
まあ、そしてこれまで以上に個人崇拝が強化され受け入れられていったと。
うん。
うん。 で結構親しみ深い首相として思われていたみたいですね、国民からは。
はいはいはい。
個人崇拝として神聖視されてはいるんだけれども、けれどなんていうかこう下に降りてくる、朝鮮と君臨してるというよりかは結構降りてくるっていうイメージだった。なので結構市民と触れ合っている写真とかねが多いんですよ。
うんうん。
でもそれはまあプロパガンダであると。
うん。
でちなみに党内では以前から行われていたハイルヒトラーの挨拶。
うん。
あとあの手を挙げるナチ式敬礼。
はい、よく見るやつね、うん、映画とかで。
そうそう、あれがね公務員に義務付けられたのがこの頃。
おお。
まあ党内ではみんなずっと前から行ってたんだけど、それをもう公僕たちはみんなやれと。
うん。
うん。いうふうになっていく。まあ話題がここでまた変わりまして。さてね、さっき労働組合を潰し、この国の労働運動をついえさせたんだけれども。
うん。
言うまでもなく、この国の政治課題の一つは失業問題。
はい。
うん。ヒトラーは政権を獲得したとき、4年で失業問題を解決してみせると豪語した。
うん。うん、
これで達成されるんですよ。
お
数字上はね。
はい。
うん。ね、ヒトラーが政権を取ったとき、600万人の失業者がいたんですね。
うん。
しかもこれね、登録失業者の数だから、非登録とか、うん、あるいは短期の潜在的な数字を入れたらもっと多いと考えられる。
うん。うん、
で、当時の人口は6200万人で、就業人口が1300万人。
うん。
なので、この失業率がいかにやばいかがわかりますよね。
そうですね。いやすごいね。隣は失業者みたいな感じだね。
いや、もうでしょうね。声かけたら、うん、もう大体失業者みたいな感じじゃないですか、
うんうん。
で、これがヒトラー首相就任後。これ平均の推移になるんだけれども、33年は480万人。
うん、
34年に272万人。
うん、
で、35年に215万人。36年に159万人。そして、37年には91万人に減りまして、これほぼ完全雇用が達成される。
お、すごいじゃん。
うん、これだからまさに4年で解消したんですよ。
うん。
これはもうね、ヒトラーの英雄的業績としてナチ党は喧伝したし、当時の国民もそう思ったでしょ
う。うん。うん。
そして今でもヒトラーは優れた政治家だっていう人がいるのは、この実績のゆえなんですね。
はい。
うん。ただしこの実績、鍵かっこつきです。
はい。
うん。ナチ党はじゃあどんな失業対策を講じたのか。
うん。
実は政権発足からしばらくの間は新しい施策っていうのはやっていない。
うん。
うん。前政権からの経済政策を引き継いで改めて政策を打ち出すっていうのは6月1日。ちょっと後なのね。うん、で、この政策というのが第一次ラインハルト計画。
うん。
このね、物々しい名前はね、財務次官のフリッツ・ラインハルトにちなんでる。
うん。
まあ人の名前だと。うんすごいかっこいいですよね。第一次ラインハルト計画ってね。
ギタリストが思い浮かんじゃったけど、ね。
いたっけラインハルトって。
ジャンゴラインハルト。
ああ、そっかそっか。
古いな。はい。
まあまあ、このラインハルト計画。ここからヒトラーは、失業への総攻撃っていうスローガンを掲げて、経済を戦争に見立てて勇ましくやるんですよ。
うん。うん、いいね。
で、まあ、どういう内容かっていうと、公共事業。
うん。
と、あとね、企業の設備投資なんかに対する減税措置。税金減らすよっていうと、うん。あとね、国家的事業への寄付、献金の奨励。
うん。
まあ、国家的事業に対して、まあ、企業とかが、どんどんどんどん寄付してください。献金してくださいねっていう。
なんか、なるほどね。ケインズ理論みたいな感じかな。
後にそういうふうに呼ばれる。この時まだケインズの理論ってないですから。
ああ、そうなんですね。うん、はいはい。
まあだから、先行者と言われてるよね。
うーん。
ある人たちからはね。
はい、
まあ、で、あとはね、働く女性を家庭に戻すこと、
うん。はいはいはい。
結婚を奨励して、そのための資金融資をするんですよ。
はあはあ。
まあ、要は結婚資金を貸してくれる代わりに、まあみんなどんどん結婚して、
うん、
外で働かないで家庭に帰りなよっていうことを推進するの。
うん
うん、で、まあ、これまず順番に見ていこうと思うんだが、まずコロナ禍で公共事業で雇用創出っていうのが、多分多くの人が思い浮かべる、ナチ党の経済政策かと思います。
うん。うん。
ね、 特にナチ党政権の公共事業といえばアウトバーン。
はい。
これ特に有名ですね。
うん、高速道路。
そうそうそうそう、うん。アウトバーンもこの年の9月には着工する。
うん。
これね、あえて機械の投入を控えて人力部分を増やして雇用枠を広げたなんていうね、話もあったり
します
ね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ人手を多くかかるようにしたと。う
ん、アウトバーンってね、ナチスが作ったんだね。
まあ、いや、そうですよ。うん、これはちょっとまた後で触れますわ。うん、と思われている。
うん。
うん、このね、アウトバーン計画っていうのは確かに雇用を生んでいるんだけれども、これね、プロパガンダほどの効果はなかったと言われている。またね、完成部分に関してもこれ使用率が低くて、戦争末期には自転車が走っていたらしいです。
うん、ね、何走ってた？
自転車。
自転車走ってたの？
あの、車がブンブンなんていうことはなかったっていうね。
あ、そうなんだ。
うん。そして、まあ、これはナチ党が作ったかどうかっていうところに関わることなんだけれども、これ言ってしまうと、ナチ党の発案ではないです。
あ、そう。
うん。これ、政権発足以前からあって、
うん、
ね、すでにケルンとボンの間で20キロ開通していたんですね。
うん、あ、開通してたね。うん。
そうそうそうそう。これね、だから今でもナチスの経済政策でいうと、アウトバーン。これの建設で失業者問題を解決したみたいな説明がされてしまうことがあるんだけれども、
うん。
これつまりナチ党のプロパガンダがまだ生きてるってことなんですよ。
おー、なるほど。
うん。それほどの効果があったわけではないし、うん、まあもちろんゼロではないんだけれども、はい、
うん、うん。
言われてるほどではないっていうのと、あとナチ党が始めたことではない。その前から計画があった。
うん。うん、
しかしね、これアウトバーンとも関わることだけれども、自動車産業に関しては減税などの政策で成長が促進されておるようです。
うん、はいはいはい。
ヒトラー個人はね、なんか自動車への関心が高かったらしくて、
うん、お
う、そういうところであの政策が行われていると、
うん。うん。ドイツの車。
そうそうそうそう、うん、まさにね。しかしこれも景気が底を打って回復するタイミングであったので伸びたっていう見方もされている。
うん。
うん、タイミングの問題だったと。で、まあ、ドイツの車といえば、国民車、いわゆるフォルクスワーゲン、ありますよね。
ああ、はいはいはい。
まあ、これ、いわゆるナチ党がね、一家に一台国民車をっていう構想で生まれたものなんだけれども、
うん、
これも結局は実現はしませんでしたね。
あ、そう。
うん。うん、とても一家に一台なんて無理だった。
うん。うん、
まあ、いわゆるビートルね、これ。
はいはいはい。かわいい丸っこいやつね。
うん、そうそうそうそう。うん、ということで、まあ、そもそも公共事業自体がナチ党の新機軸っていうわけではない。
うん。
うん。これナチ党がゼロから始めたことではないと。まず雇用創出政策っていうことに関して、これね、古くはブリューニングの時代、あるいはパーペンとパーペン計画であるとか、うん、シュライヒャーの緊急計画などね、前任者たちの雇用創出政策っていうのがあって、特に公共事業なんかによる直接的雇用創出っていうのは、シュライヒャーの頃に打ち出されているんですわ。これを引き継いで拡大したもんなんですよ。
うんうんうん。
だからナチ党が始めたことではないんです、ね、
うん、うん。でも拡大したことは確かなんですね。
は、それは確かで。うん。あと、まあ、企業への減税措置っていうのもあったけれども、これもパーペンの政策にあった。
うん。
うん、だから、つまりこの辺の政策っていうのは、まあ、ナチ党が新たに編み出したものではないと。
うん。なるほど、なるほど、
う
ん。
そうそうそう。そして前任者たちの政策ということに関して言えば、パーペン・シュライヒャーたちの雇用創出策の成果が出始めたのが、ヒトラーがちょうど政権を取った頃であったと指摘されてるんです。
はいはいはいはいはい。そうかそうか。すぐには出ないから。
そうそうそう。これね、なんとなればね、さっきはほら、失業者の減少の推移を紹介したじゃないですか。
うん。
これちょっと音声だとわかりにくいんだけど、表に書くとわかるんだけれど、あれ月ごとに細かく見ると、うん、ナチ党政権が5月に新たな失業対策をまとめて、6月に第一次ラインハルト計画として本格始動した時点で、すでに失業者は600万人から485万人に減っているんですよ。つまりこれ、ナチ党の新政策が反映される前には減少していたの。
うんうんうん、
なので、ヒトラーが政権を取った時期にはそもそも不況のピークは過ぎていたと考えられる。
なるほどね。
うん、しかし、そこら辺の事情は仕方され、後のプロパガンダでオールナチ党政権の業績とされたわけ。
うん。
うん、まあ、もちろん全くナチ党の政策の効果がなかったっていうことではないんだけれども、言うほどじゃねえっていうこと。 うん、だし、あとはもうそもそも回復傾向にあったと。
うん。
うん、ほいじゃあ、ナチ党独自の政策は何かっていうと、さっき触れた女性を家庭に戻すことと結婚の奨励、
うん。はい。
うん。これ何なのかというと、バイマール期っていうのは女性が結構外で働いていたんですよ。
うん。
うん、まあ、対戦中の男不足と、あとは戦後の男女平等を推進するバイマール憲法の影響ですかね。
うん。
うん、で、この働く女性たちを家に戻す。
うん。
これ、言ってしまうと男たちに職場を明け渡せっていうことです。
はあ、はいはあ、はあ、うん、なるほど。
結婚もそのため。
うん。
具体的には、結婚して仕事を辞め、かつ今後も就業しない、仕事しないと決めた人に、資金1000マルクを貸し付けて、うん、で、子供を1人産むごとに減免。で、4人でチャラっていう仕組み。
うん、おー、うん、すごいですね。
で、こうした家庭に戻った女性たちっていうのは、失業者にカウントせず、
うん、
その上、空いた職場に男が入ってきて、失業者が1人減るっていうこと。
はいはいはい、なるほどなるほど。
なんともトリック臭いですよねこれね。
うん、
うん、まあだから失業者を数字上で削ると同時に、女は民族のために良き母として家で子を産み育てよというナチ党イデオロギーをも推進しようとしたっていう感じ、
うんうん
うん、しかしね、失業問題をクリアした後、ドイツはむしろ深刻な労働力不足に陥るんで、後にまた女性の雇用は増えたりするんですね。
うん、
男が再び減る第二次大戦中はかなりの女性が働いている。
うん、
まあこういうところで、まあ、なんていうのかね、手のひらを返してしまうという。まあという感じで、ストレートに雇用を増やしたりとか、景気を浮揚させたりっていうのではない、まあ数字上の登録失業者をいかに減らすかっていう政策が目立つんです。
うん
うん、例えば、18歳になった若者に勤労奉仕をさせるっていう制度も作っている。
うん、
これは、寮とか宿舎みたいなところに住まわせて、小遣いくらいのお金と衣食住を提供して、公共事業、道路建設とか土地開拓とか、農村のお手伝いをさせたりする。
うん。
これ最初は自由参加だったんだけれども、後に義務化される。
はいはい。
うん。これも要は、働く年齢になった若者たちをしばし労働市場に参入させないことで、失業者に仕事を当てがうちゅうこと。
はいはい。なるほどなるほど。
しかも、この勤労奉仕自体はお小遣いくらいの給料で、現物支給もあったんで、消費を促すような景気対策にもならんっていう話もある。
うん。
これはリチャード・オーバリーっていう人が書いてますね、こういうこと。
うん。
あとね、それらの政策以外でも、ナチ党政権発足からしばらくの間は、ナチュラルに労働市場への若者の参入が少なかったっていうのも影響していると、リチャード・ベッセルっていう学者は書いている。これ、なんでかっていうと、対戦中に出生率が下がったから。
そうか、そうか、うん。その世代が来てるってことね、ちょうど。
そうそうそう。確かに18歳くらいを目安にすると、うん、戦時中に生まれた世代が働き始めるのは33年くらいからですからね。
うん。うん、
ただ、その世代の数が少ないから。
うん。うん、
なので、ドバッと就職してこないと。
うん。
だったら、その分を、現時点で失業している人たちに当てがうことができる。
なるほど。
うん。そして、2年後の35年には徴兵制が再導入されるんだけれども、この徴兵制によってもごっそり我が物を持っていく仕掛けになるわけです。働かせねえ。
徴兵だろうなと思ったけど、最初。うん、
そうそうそう。うん、まあ、そりゃ額面上失業者減るけどさ、っていう感じですね。
うん
まあ、この失業問題を解決して経済を再建したという鍵カッコ付きの業績によって、当時の国民にも現代の一部の人々にもナチ党のヒトラーの経済政策は優れていたっていう印象を与えたんですな。
うん、
だからさっき言ったケインズ主義の先取りだとか言われたりしたわけですよ、
うんうん。はい。はいはいはい。
まあ今でもね、日本語のそういう本が出ていて一定の支持者がいたりするわけですよ。
うん。
うん、世間一般ではヒトラーは後に悪いこともしたけれど、経済を立て直した優れた内政家であるっていう評価があったりする。うん。うん、これを言う人ってのは本当に多いし、
うん
うん、ただこれね、実際オンタイムの人々に目を向けても、戦後の1951年、西ドイツで行われた意識調査によると、回答者の半数近くが、ナチ党政権初期はいい時代だったって言ってる。
へぇー。
そう。 このいい時代だったっていう感想は、失業問題解決の他に労働者への福利厚生とか公共福祉の拡充によるところも大きかったろうと思われるわけですな。
うん、
うん、さっきフォルクスワーゲン構想なんて話があったけれども、
うん、
その構想で国民に手頃な値段で車を購入できるよう積み立て制度っていうものを推進した組織があった。
うん、
うん、歓喜立行団っていうドイツ労働戦線の下部組織なんだけれども、これちょっと変わった名前の組織で、歓喜立行団って歓喜するって喜びに力に行う団体、
うん、
で歓喜立行団、まあ、こういうものがあって、うん、このね、歓喜立行団っていうのは労働者たちに余暇の旅行、まあ、うん、レジャーとか娯楽を提供する組織で、リーズナブルなパックツアーを企画したりしてた。
おお。
でこれで当時の人ってね、旅行なんてのは気軽にできるものじゃなかったんですよ。
うん、
うん、その楽しみを誰しも享受できるようにするっていう目標を掲げていた組織だったんだけれども。
いい組織だな。
で、この歓喜立行団っていうのは、娯楽とレジャーを国民に分け隔てなく提供することで、民族共同体における階級格差の解消を達成しようとしたわけ。
うん。
で、これの恩恵を受けた国民が結構いたわけですよ。
それでいい時代だったっていう感じか。
そうそうそう。
はいはい。
まあ、あと、いい時代の要素で、今格差って話をしたけれども、格差是正といえば、うん、また組織が出てくるんだけれども、国民社会主義公共福祉 NSFA っていう福祉団体があって、ナチ国民福祉団と訳されることもあるね。てかそっちの方が多いかな。
NS 何？
FA
FA、
これ英語だと NSV、
うん、
まあ、という福祉団体があって、
うん、
これが貧困家庭とか母子家庭の救援活動っていうものを展開した。
うん、
で毎年冬になると冬季救援活動と称して募金を促して、
うん、
貧困者救済に充てたりとね、まあ、この民族共同体の中から飢えを撲滅することを目指したの、この団体は。で、まあ、こうした諸政策がドイツ国民をして、あの時代は良かったと言わしめたわけ。
はいはいはい。
まあ、確かにこれ聞くとね、本当にいい政策だったんじゃないのと言いたくなるところですよ。うん
う
ん、
はいはい、なりますね。
うん、これ確かに恩恵を受けた国民にとってはいい政策です。
うん。
しかし、やはり民族共同体に属すことが許されない人々はここから排除されていくことになる。
ほうほう。
うん。例えば今出てきた NSFA の福祉慈善活動だけれど、うん、その援助を受けられない人々もいたの。
うん。
うん。つまり人種的に手を差し伸べる価値のあるものだけが対象であったと言えるわけ。
うん。
うん。
つまりは、
うん、まあ、ユダヤ人ではないということ。
うん。
うん、まあ、まあ、ことごとさようにね、まあ、いい時代、いい政策、ある人々にとっては確かにそうですよ。うん、しかし、そう感想を述べたドイツの人々には、うん、そこには外側の世界があったことが理解されていないのではないかと。
うん。
うん、また、そのいい時代っていうのは、後の破局への道筋と水面下で実は密接に絡み合っていた。
うん、
いずれの帰結も同じ場所であったっていう感覚がないからだと思う。う
ん、はいはいはい、うん。
その水面下の複合っていうのはやはり軍拡であり、帰結は戦争です。
はい。
うん、
そうですね。うん、
まあ、ここでナチ党政権による再軍備も始まるっちゅうことですよ。
うん。
うん、政権スタート時こそ軍需産業への支出っていうのは控えめだったんだけれども、やがて凄まじい規模と速度で拡大、膨張していく。
うん、
これ数字で言うと、33年には19億ライヒスマルクだったのが、36年には103億ライヒスマルク。38年には172億ライヒスマルク。
うん、
これ実に国家支出の 74% だそうです。
74%、
うん、
すごいな。
そしてそこに雇用もまた生まれるんですよ。
はい、それはそうですね。
うん、だから軍拡によっても雇用が安定したわけです。
うん、
うん、まあ、だからこれがさっき言った経済再建の一つの、もう一つの要であったと。
うんうん、
これ実際、3月にヒャルマル・シャハト、覚えてます？財政家の。
はいはいはい、覚えてます、うん、覚えてます、う
ん。彼がライヒスバンク総裁に就任するんだけれども、
うん、
彼自身は軍拡による景気回復っていうものを考えていた、まさに。
うん、
うん、軍拡することによって国民の景気そのものを回復させようと。
う
ただ彼の場合は現実的な範囲にとどまるものだった。
うん。
うん。そしてヒトラーはというと、さっきも触れたけれど、首相就任直後の2月3日に軍首脳部に対し再軍備の意図を表明している。
うんうんうん。
まあ5月には軍縮に賛同し、平和演説をやっておきながら、しれっと軍拡に向けて動いていたわけ。
うん。
うん。なので、ここでシャハトと思惑が一致するんだけれども、しかし、シャハトの計算づくの軍拡とは違い、こっちは蛇口がバカになってしまう。
はい。
うん、まあ、ともかく質量対策が大詰めを迎え、ヒトラーが再軍備を宣言する35年には、軍事費ってのは急激に増大する。そのことを鑑みれば、最初から戦争を前提にした経済政策であったと考えられている。さて、ここで一つ大きな問題がある。
はい。
財源。
うん、
雇用創出のための公共事業にせよ、軍備拡張にせよ、金がいるわけですよ。
確かにそうですね。
うん。
なんかやたら公共事業やってたけど、その元ではなんだ、
うん、元ではまさに何なのか。でね、金はないし、で、金融経済も逼迫しているんで、国債発行も避けたい。もうインフレなんか起こせないからね、
うん、
この国は、
うんうん。
もうみんなインフレ怖いんだから。ね、恐怖症で、はい、
うん。
うん。ということで、このシャハトはね、雇用創出手形っていう形で財源を確保することにしたんですね。
ん？
これはね、まんま手形、約束手形ですかね。
うん。はい。
これで、ね、金払う代わりに手形を振り出して、期限が来たら現金化してもらう。まあ、何月何日には払いますよっていう約束をして、とりあえず当座はノー現金で取引する。
はいはいはいはい。
まあ、要は付け払いです、ね。
へ、うん。
なので、その時金がなくても取引ができる。
うん、
しかし当然期限が来れば払わんといかんのだけれども、それまでに経済を立て直して払おうっていうわけ、
うん、
そしてさらに軍事費の方にはメフォ手形という仕組みを使います。
メフォ手形、
うん、これはとても有名なんで聞いたことある人も多かろうと思います。
知らないです。
あ、まあそう、一部では有名
あ、そう、う
ん、これ時期は33年の8月ですね。まあ、最前言ったように、国債を発行したくない。
うん。
うん。しかも何より、再軍備の支出なんでバレたくないわけですよ。
うん。
まあ、ベルサイユ条約の軍備制限があるから、軍拡にガンガン金突っ込んでいたら、英米普通に、お前ら何やってんのと言われる。
そうだね。
うん。まあ、これまでも軍は再軍備に向けて準備をしているんだけれども、まあ、こっそりやっていたわけ。
うん。
うん。なので、国の予算に計上できないわけで、国債も避けたいわけよ。国債で金を集めようとしてしまったら、それはもう予算になっちゃうんで。
そうね。
うん。バレちゃうわけ。
うん。
ということで、ここでメフォ手形の登場ですよ。これはね、ちょっとややこしいんだけど、まず政府と大手の軍需産業が結託して、ある会社を作るんです。
うん。
それが有限会社夜勤研究協会というもので、
うん、
夜勤って金属を扱う分野の夜勤。
うん、うんうん。はいはいはいはい。
まあ、そういうものを作って、これの略称が MEFO、メフォ。
ああ、はいはい。ここでメフォね。
メフォ。しかし、この会社は何か作ってるわけじゃないです。
うん。
いわゆるペーパーカンパニー。実体のない会社。
うん。
ね、政府は軍備を拡張するにあたって、軍隊を強力にし、大きくするために、軍需産業に兵器やら何やら発注するじゃないですか。
うん。
で、発注するわけだけれども、そういう兵器を製造する軍需メーカーは、さっき言ったメフォを経由してそれらを受注するんですよ。
うん。
そしてその兵器を製造する際、よそへ現金を支払う代わりに手形を振り出す。
うん。
で、この手形の引き受け人がメフォになっているんですな。つまりこれ、支払う、金を支払うものがメフォになっているってこと。
うん。
なのでメフォ手形っていう。
うん。
そしてこの手形というのは、ライヒスバンク、まあ、中央銀行が保証し、再割引、つまり現金化してくれることになっているんで、実質国が保証しているんです。
うん、はぁ、はいはいはいはい。
うん、そして償還期限、まあ、ちゃんとした代金を払う期限ね。今までは付けだから。
うん、
その付けを払う期限っていうのが3ヶ月とされていたんだけれども、これ5年まで延長できるとされている。
おぉ、はいはいはい。
なので、現金なしで発注できて、かつ償還期限5年の間時間稼ぎができる。
うん。
これ、だからさっき紹介した雇用創出手形と似たようなもんで、まあ未来の支出から払う付け払い。
うん。 それは5年。
5年。しかも召喚期限が来るまでは、うん、政府の帳簿には微体一も存在しない買い物なわけ。
すげえ。マジただダーターじゃん。
う
ん、
そうそうそう。だからこれ偽装国債とかって言われたりするね。
うん、
実際は国債と変わらんのだけれども、あくまで国は発行していないってことで。
うん。まあそうね。
これちょっと正確な説明になってるか怪しいんでね、変なところあったらね、詳しい人教えてくださいってとこで。まあとにかくかなりトリッキーなね、ものを繰り出したと。
うん、
ね、何もないところから金が出てくるわけではなくて、経済を良くして、償還期限には払わないといけない、ちゃんと。
あ、うん、はいはいはい。
なので、シャハとは専門家なんで、うん、この危険性を熟知し、慎重に計算しながら軍事費を調達していったわけ。
うん。
うん、ところが、彼の意に反して、軍拡は猛烈な勢いで膨張していく。
うん。
ヒトラーさんたちはそういうのお構いなしなんで、
うん。
もう、じゃんじゃんやれよと。
うん。
で、シャハとは、それ以上やべえ、やめてくれってお願いするんだけれども、止まらず、うん、やがて彼も罷免されることになる。
ああ、うん、はいはいはい。
そして召喚期限が迫ってももはやまともに払える状態ではなかった。
うん。
そしてそれを帳消しにするかのごとく戦争に突入するわけです。
うんだろうね。
うん。まあ、だから戦争前提だって、踏み倒し前提っていうね。う
んうん、そうね。侵略するためにそうしてたのか、帳消しにするために侵略したのか。
あ、そこら辺はもう、あれだよね、卵と鶏みたいな話で。
そうそうそうだよね。
よくわかんないことになってるからね。
うん。
なので、この政権の経済復興を考えるとき、猛烈な軍拡が大きなファクター、というか前提とさえ言えるわけ。
うん。
うん、で、戦争を前提として膨張した支出は戦争でしか埋め合わせられない。
はい、
すなわち戦争前提として発展した経済もまた戦争によって帰結する仕様であったとも言えるわけ。で、これね、だから経済的な安定を時計の針が刻む正確な時間に例えるなら、壊れた時計を直してみたらそれは時限爆弾だったと。
あ、はいはいはいはい。
で、爆発するまでは確かに時間は分かった。じゃあ時間が分かりさえすればそれはいい時計なのか。
うんうん、
という感じなんじゃないですかねっていう。
なるほどね。
確かにいい、正確ないい時計ですよと、うん。ただ時限爆弾なんですよと、
うん
うん。だからつまり多くのドイツ人が感じていたいい時代っていうのは、こうした時限爆弾の時計が刻んだ時代だったんじゃないですかっていう。
うん
うん、まあ、ゴールがもうそっちっていう、うん。
そうだよね。そこに向かっているのか、
うん、
なんか、さっきのその国債の話もそうだけど、
うん、
そこに向かうためなのか、
向かうためなのか、
わかんないね、
うん、向かうためなのか、立て直すために向かうのかっていうところでしょ。
そうそうそうそうそう、
それはね、
確かに
そ
う、わかんないんだよね、
うん、多分本当にそれは同軸になってっちゃったんじゃないかしらね。同じものになってったのかな、両方であるっていうね、ね、うん、
なんか。もうあれだよね、八の字の真ん中が戦争みたいな感じだね。
そうだね、うん、
どう回っても真ん中通るからさ、
うん、まあ、だからあくまでそのプロセスにおいて取られた諸政策を見たらいい政策だ、いい時代だってなるんだけれども、それはまあさっき言ったように前提が戦争であるっていう、
うん
うん、だから駆動力自体が破局に向かう坂道から得ているっていうところなのよ、
うんうん、ああなるほどね、あ、それが分かりやすいよな、
うん、まあ、だから、おおむねナチ党政権の経済政策ってのはこのように見られている。
うん。はいはいはい。
まあ、基本的に肯定的な評価というものはされてないわけですよ。
はい。
うん。ただ、している本が出ているのは知っています。
うん。うん。なるほど。
日本語でも出ています、そういうものが。
うん。耳障りのいい感じで出るよね、そういうのね。
そうですね。うん。ということで、この辺にしときます？
そうですね。
いい。
うん。